本日神の導きによりまして島田教会の就任式を行うことができますことを心より感謝いたします。神は島田教会を愛してくださり、林康郎教師を召し出し、そして使わせてくださいました。その神の導きを私たちは信じて今日就任式を行うのです。林教師と教会の皆さん双方には神の御前で誠実に誓約をしていただきたいと願っております。さて、私どもが属しております東海教区では今年度より第二次東海教区5カ年計画を始めております。今年度の主題は恵みにより召されたる者の集いとしての教会です。申すまでもなく教団の信仰告白にあります、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりとの告白に基づいております。これに先立ち東海教区は2016年度から2020年度まで第一次の東海教区5カ年計画を実施いたしました。今読みました教団信仰告白の箇所を前提として、教会は公の礼拝を守りから始まる教会についての告白を5年にわたって学び、その告白に生きてまいりました。今年度の主題は先の5カ年計画の前提に立脚することにより、これまで学び生きてきた告白に改めて生きようとする、いわば足固めの年となっております。東海教区に属する各教会が同じ足固めをしつつ5カ年計画をご一緒に歩んでいただければと、そう願っております。同じ意味において島田教会の皆さんも神様の恵みによって召し出された集いとして歩まれることで足固めをしていっていただきたいと、そう願っております。ところで第一次の5カ年計画の最後の年、2020年度の主題は主の再び来たりたまふを待ち望む教会でありました。皆さんご存知の通り2020年度は新型感染症が広がった年でした。そのため各教会の活動は無論のこと、教区活動も制限を受けました。5月開催の教区総会は申し込み段階で成立しないことが明らかになり流会、8月に1日開催でやっと行うことができました。また多くの教区集会が延期または中止となったのです。上智委員会で次年度のことを考える時期になりましたとき、私は主題の展開が不十分であったため、もう一度同じ主題で行っても良いのではないかと、そう考えておりました。ところが当時の宮本議長はこれで5カ年計画を終了するとおっしゃったのです。その理由を、展開が不十分なことも含めて5カ年計画だからと、そうおっしゃいました。その言葉を聞きまして私は自分の不信仰を思いました。なぜなら私は主題の展開の完成度にこだわっていたからです。テストで言えば落第点、赤点、合格点を得られなかったからもう一年延ばして合格点を取って次に進みたいと、 そう思っていたのです。しかし宮本議長は違っておりました。不十分であってもそれでよいとお考えであったのです。なぜなら私たちが行っていることの完成は神がなさること、教会の頭なる主イエスキリストがなさることだからです。考えてみますと、最後の年度の主題、主の再び来たりたもを待ち望む教会は、キリストの再臨による御国の完成を待ち望む告白です。キリストが来てくださったことによって全てを完成してくださる、そのことを信じるからこそ私たちは教区形成ができるのです。また教会を形成することができます。そして教会の枝としての私たちの人生を立てることができるのです。宮本議長は掲げた主題に生きていらっしゃいました。だからこそ5カ年計画を終了するときっぱり言えたのだと思います。対して私は主の再臨を待ち望みながら、いつの間にか自分たちの力で教区形成をしなければならないと考えていました。そこに不信仰がありました。その不信仰に気づかされ、改めて主の再臨の希望に立ち返らされたことは大きな恵みであったと、そう思っております。ちなみに5カ年計画を終えた後の昨年度主題、終わりに向かう教会は、私たち教会が抱く終わりに対する希望をもとにつけられた主題でした。また第二次5カ年計画に掲げられている目標、神の救いの御業の成就、私たちの喜びと希望も、救いの御業が神によって成し遂げられることを改めて確認するために掲げられております。そしてそこにある喜びと希望を覚えたいと願っているのです。島田教会の皆さんにも今申しました喜びと希望を覚えて教会の形成をしていていただきたいと思います。本日私は就任式のために伺っておりますが、島田教会に来ましたのは今日で3度目です。以前2度伺ったことがあります。後の方から申しますと、当時の宇田副議長をはじめとする上智委員会の一人として問案いたしました。役員の方4名が対応してくださったと記憶しております。いろいろなお話を伺いましたが、その中心にあったのは前任の牧師ご夫妻に関することでありました。それまでの混乱の中で役員の方々がいかに苦労なさったかを伺い知る機会となりました。かなり長期にわたってのことでしたので、役員の方々がいかに疲弊し傷ついていらっしゃることかも分かりました。それでも島田教会を守ろうとしていらっしゃる、その思いを受け止めさせていただいたのです。その問案の前に伺ったのは教区伝道部の問案としてでした。同じ伝道部であった堀内先生に案内していただきまして訪問いたしました。対応は前任の牧師ご夫妻でいらっしゃいました。当時すでに混乱があり、主日の礼拝も2つに分かれておりました。そのような厳しい状況でしたから、牧師ご夫妻の思いをわずかでも受け止めさせていただきたいと願っておりました。しかし 教会内の具体的な話になりますと、ご夫妻は口をつぐみました。私の滞在は1時間半ほどでしたが、表面的な話はなさるのですが、具体的な話はなさいませんでした。そしてその理由を主任の先生はこうおっしゃいました。役員に対しても教会に対しても思うことはあります。しかしそれを口にしてしまったら、私たちは島田教会の牧師ではなくなります。疲弊した顔でそうおっしゃったことを覚えております。最終的に退任ということになりましたが、少なくともご夫妻が島田教会の牧師であろうとしたことは真実であったと私は受け止めております。島田教会の皆さんと前任の両牧師との関係は残念ながら修復されることはありませんでした。その意味で混乱の中における苦しみは苦しみのままであり、深い傷は深い傷のままであろうと思います。苦しかったけれども、最後に握手して別れたのなら傷は癒されたのかもしれません。しかし最後の別れも後味の良いものではありませんでした。それゆえ教会の皆さんは、苦しんだあの年数は一体何であったのか、何の意味があったのか、そう繰り返し思うかもしれません。しかしその時思い出していただきたい、すべての完成は神によるのだということ、主イエスキリストの再臨によるのだということ、そこにこそ私たちの希望があります。だからこそ、たとえ私たちが見る現実そのものに希望が見えなかったとしても、なお私たち教会は主の来臨による御国の完成を期待しつつ、与えられた時と場所でなすべきことを成し続けていくのです。島田教会の皆さんにもそのように歩んでいっていただきたいと願います。本日共に耳を傾けたい御言葉は、民数記9章15節から23節の御言葉です。15節に幕屋を建てた日とあります。これは旧約における救いの出来事を記す出エジプト記の終わり40章17節に記されていることです。要するに出エジプト記の続きがここに記されているということです。出エジプト記を見ますと、神はモーセを通して救い出したご自身の民に対して幕屋建設をお命じになりました。幕屋とは簡単に言えばテントのことです。本日の箇所を見ますと、その幕屋が建てられた日、雲が幕屋を覆ったと記されております。この雲は神の臨在を表す雲です。その雲が幕屋を覆ったのですから、神が幕屋に来られたのです。またその雲は夜になると燃える火のように見えたと記されております。そしてその雲に導かれて民は荒野の旅を行きました。雲が天幕から離れて昇ると、それとともに人々は旅立ち、雲が一つところにとどまると人々はそこに宿営しました。長い間雲がとどまっている時には、そこに人々もとどまり続け、短い期間で雲が昇るならば 人々も旅立ちました。また21節を見ますと、昼であれ夜であれ人々は神の導きに従ったことが記されています。聖書において昼や夜は単に時間のことを示しているのではありません。昼のように明るい状況、夜のように暗い状況をも意味します。目に見える現実が明るくても暗くてもということです。しかしそれでも神が旅立つなら一緒に旅立ち、神がとどまるなら人々も一緒にとどまったと、そう記されているのです。そのことから申しますと、大切なことはご自身の民と共に歩もうと近づいてこられた神から離れないことだと言えるでしょう。人々は神と共に歩んだのです。昼であれ夜であれ神がとどまるならとどまり続けました。また昼であれ夜であれ神が旅立つなら神から離れまいと一緒に旅立ったのです。しかしそのことは民が罪を犯さなかったことを意味しません。なぜなら民数記はこのあと民が罪を犯したことを記すからです。あれ野の40年、私たちが知るように民は繰り返し神に対して罪を犯しました。そのことを記す民数記が、今日の箇所において人々は神から離れなかったことを示すのです。それは彼らが罪を犯さなかったということではなく、罪を犯しながらなお共におられる神から離れなかったということなのです。今日の箇所は雲など象徴的に記されておりますが、最後の23節はにはこう書かれています。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通してなされた主の命令に従い、主の言いつけを守った。雲が幕屋から離れて登ったりとどまったりすることに人々は従いましたが、ここを読みますと、そのことの意味は、主なる神がモーセを通してなしたご命令に人々が従ったということだと分かります。還元するなら、主なる神がモーセを通して語られた御言葉に人々は従ったのです。加えて申しますと、今日の箇所の前の箇所、9章はじめにおいて、主なる神は旧約の救いを祝う杉越祭を祝うよう命じ、人々が祝ったことが記されています。そこから神と共に歩む彼らの歩みは始まります。私たちに当てはめて言えば、聖餐の祝いと言ってもよいでしょう。そのことを含めて申しますが、本日林康郎牧師が立てられますのは、神がご自身の言葉を伝えさせるためです。モーセのように直接言葉を聞いて伝えることはありませんが、私たちには神の言葉である聖書が与えられております。その聖書に基づく説教を語り、聖霊典、とりわけ聖餐の祝いを執り行うために牧師は立てられます。そのことを林先生には覚えていただきたいと思います。そして林先生を通して神に従おうとなさる教会の皆さんに神の御旨を表し続けていただきたいと思うのです。 島田教会の皆さんにも申します。主イエスキリストの十字架と復活を通して皆さんに近づき、共にいて導いてくださる神は、林先生を通して皆さんを養い続けてくださいます。民が罪を犯した時、神がモーセを通して厳しい言葉を語ったこともこの民数記には語られています。同じように林先生は時に厳しい言葉を語るかもしれません。しかしそれも含めて養いの言葉です。そのことを信じ、皆さんには主なる神の御言葉に聞き従っていっていただきたいのです。昼であろうと夜であろうと、喜びの時も悲しみや苦しみの時にも、ただひたすらに神から離れず歩んでいっていただきたいのです。そして神が成し遂げてくださる御業のすべてに預かっていっていただきたい。それは御国の完成へと向かっています。そこに向かうすべての事柄に預かっていっていただきたい。今日そのように願うのです。祈りましょう。天の父なる神、あなたはこの教会を愛し導いてくださる方です。さまざまな出来事がありました。深く傷を負うこともありました。しかしなお私たちはあなたの御業に希望を抱きます。御国を来たらすたまえと祈りつつ従います。そのためにあなたが今日建てようとしている林教師をあなたが祝してくださり、あなたの恵みのうちに教会の人々を導き続けることができますよう守ってください。すべてはあなたがなさることであると私たちは信じます。どうか御旨がなりますように感謝し委ねて、主の御名によってお捧げいたします。アーメン。制約をしていただきます。